骨粗鬆症。国立国際医療研究センター研究所糖尿病情報センター編。録音版制作、神奈川県ライトセンター。この図書は著作権法第37条第3項に基づいて制作しています。またがし、複製等による第三者への提供はできません。録音図書判例。この図書の改装はレベル1のみです。この図書はデイジーバージョン 2.02 のフォーマットにより制作しています。録音図書判例終わり。骨粗鬆症。2018年5月25日掲載。糖尿病の方は、そうでない方と比べて骨折の危険が大きいと言われています。ここでは、糖尿病と骨の病気についてお話しします。目次。糖尿病があると骨折しやすいの？骨折を予防するにはどうしたらよいの？骨折に影響がある糖尿病の薬がありますか？糖尿病があると骨折しやすいの？はい。糖尿病の方とそうでない方を比べた研究では、1型糖尿病の方で3倍から7倍、2型糖尿病の方で 1.3 倍から 2.8 倍も骨折しやすいということが分かっています。骨の構造は、いわば鉄筋コンクリートの建物のような構造になっています。建物の強さは内部にある鉄筋の構造とそれを囲むコンクリートの丈夫さで決まります。これと同じように骨の強さ、これを骨強度と言います、は鉄筋のような働きをする骨質とそれを補強するコンクリートのような働きをする骨密度の2つで構成されます。建物の強さイコール鉄筋プラスコンクリート。骨強度イコール骨質。骨の構造や骨を形作る材料の特性プラス骨密度。カルシウムなどのミネラル。図2枚。1コメント。健康な骨では骨組みも密度もしっかりしています。説明。コンクリートの建物のような骨のイラストです。鉄筋のような骨組みはまっすぐしっかりと組まれており、骨組みの周りは密に詰まっています。2コメント。骨粗鬆症では構造は脆くなり、密度は減って壊れやすくなります。説明。骨組みは曲がって歪んでおり、周りは粗く隙間ができています。図、終わり。骨質は骨の構造が良い構造かどうか。材料に良い材質が使われているかどうかで決まります。また、骨密度は、カルシウム、リン、マグネシウムなどのミネラル成分の量で決まります。骨の構造や、それに使用される材料が劣化していたり、骨密度が減って強度が低下したりすると、骨折しやすい状態。いわゆる骨粗鬆症になります。 糖尿病の方の骨折では、骨の構造を支える骨質の劣化が特徴的です。これには、高血糖による酸化ストレスや、インスリン抵抗性が悪影響を与えていると言われています。酸化ストレスとは、高血糖や紫外線、タバコ、薬剤など、様々な理由で酸素が活性化して、体の細胞を傷つけることです。酸化ストレスは、骨粗鬆症だけでなく、老化やがん、動脈硬化などにつながると言われています。また、神経障害で測定の感覚が鈍かったり、網膜症で視力が低下していたりすると、転びやすくなります。高齢の方の場合は筋力が低下していることもあり、これをサルコペニアと言います。転倒して骨折につながりやすくなります。骨強度が低下する要因。骨強度が低下する要因には4つあります。糖尿病、ビタミン D、ビタミン K の不足、加齢、閉経後の女性ホルモン、エストロゲンの減少。転びやすい原因。転びやすい原因には3つあり、神経障害、網膜症、加齢に伴う筋力低下であるサルコペニアです。骨折を予防するにはどうしたらよいの？糖尿病治療と生活習慣の見直しをしましょう。まずは糖尿病の治療をしっかり行いましょう。カルシウムを含んだバランスの良い食事をとります。また、適度な日光浴と運動は骨を丈夫にします。骨粗鬆症が進んで骨折のリスクが特に高い方の場合は、骨折を予防する骨粗鬆症治療薬を使用することもあります。糖尿病をお持ちの方も血糖コントロールを良い状態にすることで骨折を防ぐ効果があると言われます。これまでの研究では、ヘモグロビン A1C が 7.5% 以上の2型糖尿病の方では、糖尿病がない方と比較して骨折リスクが 1.47 倍と高い一方で、ヘモグロビン A1C が 7.5% 未満の2型糖尿病の方の骨折リスクは、糖尿病がない方と同程度だったという報告があります。骨粗鬆症の治療。わずかな外からの衝撃で骨が折れることを脆弱骨折と言い、骨粗鬆症の方に特徴的です。脆弱骨折の場所は、椎体骨、背骨、大腿骨筋維部、下腿骨、頭骨遠位端、手首周辺、上腕骨筋維端、腕の付け根、などがあります。脆弱骨折がある。骨密度が著しく低い。骨密度が低めで、糖尿病になって長期間経過している。血糖コントロールが悪い、2型糖尿病でインスリン治療を必要とするような状況にある。上記に当てはまる方は、骨粗鬆症の治療薬を開始した方が良い場合があります。主治医と相談しましょう。骨折に影響がある糖尿病の薬がありますか？ はい。骨折に影響すると言われる糖尿病薬があります。一般的にどんなお薬でも治療に関わる良い面と気をつけなければならない面があります。骨折に影響するかもしれない薬は、血糖コントロールを低下させるメリットと、骨折のリスクのデメリットを総合的に判断して使用します。疑問がある場合は、主治医の先生とよく相談しましょう。チアゾリジン薬という薬は、骨髄間質細胞の脂肪細胞への分化を促進し、骨芽細胞への分化を抑制します。これまでの研究で、特に閉経後の女性へのチアゾリジン薬使用により、骨折リスクが上昇したと報告されています。そのため、チアゾリジン薬を使用するときには、骨密度や骨折の既往を確認し、骨折リスクが高い方には注意します。参考文献。糖尿病診療ガイドライン2016。骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版。以上で骨粗鬆症を終わります。音訳終了、令和3年12月。編集終了、令和4年1月。音訳は、神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団、宮崎のり子。デイジー編集は、同奉仕団、小島幸子でした。